32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、エピソード21としまして、車椅子バスケットボールについてお届けしたいなと思っておりますが、まあ残念なことにですね、1月の21日から23日に行われる予定でした車椅子バスケ天皇杯がですね、まあ残念ながら、まあコロナ禍の影響でということで中止ということになりました。まあかなりこう首都圏感染拡大がね、なっている状況の中で、まあ、非常に残念な結果ではあるんですよね。車椅子バスケットボールの試合って実はあまり多くなくてですね、日本で大きな大会っていうと本当にこういう車椅子バスケの天皇杯という形が行われる1回、あとはですね、まあ、各地のそのレギュレーションの大会だったりとかっていうところなので、正直そこまでないんですよね。でパラリンピックの後のまあ大きな大会ということで、で注目度が非常に高い試合だったと思うんで、まあ楽しみにしていた方々、まあ私もそうですけど、まあ生でね観戦したい方々がいる中で、最初はね無観客試合でっていう形で、まあ配信はしますんで、まあそちらをご覧にっていう話だったんですけど、まあ直前になってやはりコロナ禍の影響でということで、まあ中止せざるを得ないということでですね、まあ非常に残念な結果ではありましたが、開催できずということになってしまいました。まあ仕方ないですけどね。なかなかこう見れる機会がなかなかないので、こう選手にね触れる機会だったりとか、やっぱりこうテレビではなくてね、生で観戦して、まあその迫力だったりとか、この車椅子のこうぶつかる音だったりとか、まあそういったちょっとこう魅力にね触れていただく機会っていうのがね、たくさんあったらいい中でなんですが、まあ今回ちょっとね、そういう形となりましたので、またぜひ今後、試合のね内容だったりとか、あとはその試合情報だったりっていうのをいち早くこう私のね、まあ、SNS 等で発信していけたらなと思いますので、ぜひそちらの方もね楽しみにしていただけたらなと思っております。で今回ですね、まあ、あの前回 3x3 のルール説明っていうのもさせていただいたんですけど、やっぱり意外と、だからルール、あ、そんな感じで結構違うんだねって言われることが結構多くてですね、まあすごい反響が良かったっていうこともありましたので、まあ今回は車椅子バスケットボールのね、ルールも簡単にちょっと説明させていただけたらなと思っております。で、車椅子バスケットって、まあ基本的にはもう、あの、通常のそのバスケットとあまり変わりないんですよ。もう実際に試合の時間だったりとか、あとはそのルール的なところっていうのも基本的には、まあ、特に変わらないと、まあ、そこがまた難しいところではあるんですけど、まあ、いくつかね、あの若干異なる点とかっていうのがありますので、まあ、その辺をちょっとこう噛み砕いてですねお届けできたらなと思いますので、ぜひその辺のこうルールを分かった上でね試合を見ていただけたらなと思っております。まあ、ルールの方の説明に行くんですが、まあ、競技時間は先ほどちょっとお伝えした通り10分間の4クォーター制というところで変わりないです。1クォーターと2クォーターの間、3クォーターと4クォーターの間にそれぞれ2分間のインターバルっていうのがありますというのと、ハーフタイムの時間は10分という形ですね。で、1チーム5人の選手が出るっていうところと、ゴールの高さも基本的には成年と一緒で3メーター5っていう形の内容となっております。で、まあ、若干異なるとしたら、まあ、トラベリングと、あとはダブルドリブルっていうところが、まあもちろんバスケットにはあるんですけど、まあ、そこが若干異なっておりまして、基本的にダブルドリブルっていうルールは 車椅子バスケにはないという形ですね。で、トラベリングっていうのが、まあ、どういったシチュエーションでトラベリングになるかというと、ボールを持っているプレイヤーがボールを保持した状態で、このタイヤの車輪をこうプッシュする。まあ、自転車で言うと自転車を漕ぐっていう形なんですけど、これを1回2回って漕いだら、これがステップと一緒という形で2ステップですね。で、これを2回連続までできますと。で、その後にもう1回プッシュをするとトラベリングという形で、3回連続でプッシュをするとトラベリングバイオレーションで相手ボールのスローインという形になるというところですね。で、じゃあ逆にボールを持った状態で車輪を2回プッシュして、またこうドリブルをついて車輪をこうプッシュすると、そこは OK という形ですので、ダブルドリブルっていうのがまあ基本的には存在せず、まあ、あのトラベリングっていうところも2回プッシュした後にちゃんとドリブルをついてもう1回プッシュすればそこはセーフという形になりますので、ここが大きな違いかなというふうに思っております。実はそれ以外ってもうあと変わらないんですよ本当にあのそれ以外はもう本当通常の試合と変わらずっていう形で、基本的にそのボールを、シュート決められました、ボールをインバウンド中にボールを入れて8秒以内でフロントコート、まあ自分のゴールの方にボールを持ってかなきゃいけないっていうルールも一緒ですし、ショットクロックっていうところも基本的には24秒という形で変わりなしということですので、もうそれ以外は本当にガチンコの勝負っていう形なんですね。なので、もうルール結構難しいんだよねって結構思われる方いらっしゃると思うんですけど、もう本当にこのトラベリングのところ以外、トラベリングとダブルドリブルのとこ以外は、もう普通のバスケットと一緒のようにね、見てもらえたらいいのかなというふうに思います。ただ、やっぱりポジション争いっていうのが、まあやっぱりね、非常に難しい競技かなっていうのは、バケタ氏自身は見てて思いますので、まあそういったところもね、あの、ちょっとこうバスケットの中身としてね、お伝えできればと思うんですけど、うん。まあその辺はちょっとまた改めてね、お話できたらなと思います。基本的にルールとしては以上ですね。で、この中に、もう一個、チームの選手の持ち点っていうのがあります。で、チームの選手の持ち点って言われますのは、やはりあの、障害者スポーツという形ですので、障害のレベルっていうのが、こう、クラスによって分かれております。で、バスケットの場合ですと、クラス1からクラス4までっていう形で、1、2、3、4の4段階に分かれてまして、で、持ち点が、クラス1っていうのが、まあ、障害のレベルが高い方。が 1.0 から 1.5 という形で、クラス4っていうところになると、まあ、障害のレベルが多少低いという形で 4.0 から 4.5 という形で、ここのこう 1.0 から 4.5 までのクラスの中で、5人の選手の合計点が 14.0 点を超えてはなりませんっていう形になっております。ですので本当はクラス4の選手を5人出すと、もちろんね、運動量的に、技術的にっていうところはもちろんいいんですけど、それはダメですと。なので、クラス4の選手を使っている場合には、プラス、まあ、ここで 4.0 から 4.5 点使ってるんで、クラス3、クラス2、クラス1の選手で、残りの10点ぐらいをこう、振り分けるっていう形ですね。っていう風な形なので、もう本当にこう、障害のレベルがね、高い人たちも、どんどん試合に出なければいけないですし、ね、クラス2、クラス3の中型って言ったらいいんですかね。まあそこのこの障害レベルの方々が、まあやっぱりこう、多く出なければいけないっていう形でですね、まあ非常にこう、バランス的なところもこう、難しいかなと。いうふうに思いますね。うん。まあ、そこがちょっとクラス分けの難しさでもありますし、そのメンバーのね、選ばれ方っていうところもまた難しいところなのかなというふうに思っております。うん。で、クラス分けのところのルールは、まあ、障害の重い軽いっていうところの、まあ、クラスをね、分ける形で、まあ、たくさんの選手に出場の機会を与えるっていうところですので、まあ、ここはね、そういったルールの中で、うん、っていう形にはなるんですけど、まあやっぱりクラス 1.0 とかの選手ってもう本当にこう障害のレベルがね非常にこう重たい選手になってまして、 まあ、腹筋だったりとか背筋だったりっていうところの機能のね部分がない、まあ、座位のバランスが取れないっていう、背もたれから離れたプレーができないとかっていうところですね。まあ、こういったところの選手が、まあ、1.0 というレベルで、まあ、そこからですね、まあ、2.0、3.0 になると、まあ、腹筋背筋の機能が多少こう残ってると、ある程度残存してるとかですね。で、下肢の筋力が、3.0 になると多少残存があるとか、うん。まあ、こういった形でですね、障害のレベルでもう 1.0 とかになると本当に何て言うんですかね、腕の力だけでプレーしなければいけない。なかなかね、こうバスケってやっぱり全身を使うスポーツなので、腹筋と背筋が使えないって、まあちょっと難しいと思うんですよね。これはなかなかね、こう、いやもちろんね、障害のある方々はその生活をねしてる中で、まあ使うっていう形にはなるんですけど、ちょっと僕らからするとね、まあやっぱり非常にこう難しいかなっていうのをね感じ取れるかなと、思いますね。で、まあ今回ね、まあ出場してる選手でいくと、まあ藤本選手っていう、まあ私もね、宮城ですごいこう一緒にこう、まあ試合でね、会ったりとか話をしたりっていう、まあエースの一人ですかね、まあ香西選手、藤本選手っていうのがパラリンピックのダブルエースって言われてるね、選手の藤本選手なんていうのは、まあ 4.5 っていう形ですね。で、まあ障害のレベルとしてはちょっと軽いレベルかなと思うんですけど、まあその中でもやっぱり鳥海選手とか豊島選手っていう、まあ豊島選手はパラリンピックのキャプテンをされた選手で、鳥海選手っていうのが、まあ今回パラリンピックで、まあ大活躍、まあトリプルダブルとかっていうのをね、パラリンピックの試合でね、できるようなね、選手っていうのが結構こう 2.5 とかですかねっていう障害レベルという形で、結構やっぱり障害レベルの高い選手が、まあ、大活躍をねしてたっていうところが、まあ、今回このパラリンピックでね、まあ、勝てた要素でもありますし、やっぱりそういうね部分もこう見ながらね、こう障害のレベル、この選手はこれぐらいの障害レベルの中でこんなでプレーをできてるんだとかっていうところもこう感じ取りながら見ていただけると、またこうグッとね、こう深い中身っていうのにね、こう触れることができるんじゃないかなと思いますので、まあそういったところもこう見ながらね、バスケ、車椅子バスケットをね、見ていただけたらなというふうに思っております。まあ、結構やっぱりこう、僕は車椅子バスケット結構早い時期からっていうとあれなんですけど、まあ僕がプロの時から結構宮城マックスっていう今天皇杯で11連覇をしているね、チームが僕らの試合の前にね、試合をしてるのとかっていうのをね、こう見る機会があったり、その選手たちとこう、話をしたりとかっていう形で、まあ交流が非常にあったので、結構早いうちから車椅子バスケを見る機会っていうのがあったんですけど、まあ、いや、すごいですよ。もう非常に面白いと思いますし、まあ迫力ありますよ。車椅子の音もそうですし、あとはその先ほどちょっと話した、やっぱりこうポジション争い、まあやっぱりサイズっていうのがね、非常にこう大事になってくるんで、まあそのポジション争いだったり、まあディフェンスのプレッシャーのかけ方だったり、いや、奥深いと思うんですよね。なんとかこう試合を見ながらお伝えできたらとか、まあ解説とかっていう話をね、もっともっとできたらいいと思うんですけど、もう本当にね、ぜひ皆さんに見ていただきたいなというふうに思っている次第でございます。で、実はですね、まあ試合はないんですけど、先ほど言ったパラリンピックのダブルエース、香西選手、藤本選手っていうのは、実はですね、ドイツで今プレーしてるんですね。で、皆さん結構知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当すごい、なんていうんですかね、ブンデスリーガーっていう、まあドイツのね、サッカーとかでも有名なね、ブンデスリーグの車椅子バスケットボールっていう形なんですけど、もう非常にこう、 レベルの高いといいますか、まあ、パラリンピックに出てた選手たちがたくさん集まる、まあ、レベルの高い中で試合を行われている、そこの中に選手として活躍しているっていうね、まあ、このお二方がおりますので、で今ちょうどですね、あのリーグの後半戦という形で1月の初旬15日からかな、あの試合が行われてまして、でこちらもですね実はこうテレビ、配信されてます。でチーム名がですね RSV ランディルというチームで、これもですね、ネットで検索すると出てきますので、でそこで入っていくと、試合のね、スケジュールだったり、あとはですねもうそこで配信をこう閲覧できたり、まあ、試合も見れたりします。でこの2人の選手もね非常にこう活躍しておりますので、ぜひこういった形でですね車椅子バスケットの、まあ、最高峰のレベルっていうのも楽しんでいただけたらなと思いますので、ちょっとこうドイツとのね時間差っていうところがありますので、試合時間が深夜だったり、まあ、23時だったりっていう時間に行われてますが、ぜひこう車椅子バスケのね試合もねこういった形でね見ていただけたら非常に盛り上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひ車椅子に興味ある方ははい楽しんでいただけたらなと思っております。まあ、藤本選手とも年末にちょっとねお会いする機会がありまして、でね銀メダル、いや僕も初めてこうオリンピックパラリンピックの銀メダル、まあ、メダルをね触らせていただく機会いただいたんですけど、まあすごい重いんですよ。よくねこうメディアとかに出た時に、いやーメダル重いですねって話を聞くんですけど、まあ本当重いですよ、ずっしりとね。いやまあやっぱりこう藤本選手がねこうパラリンピック5大会に出場してという形で、彼のやっぱり苦労だったりとか、やっぱりかける思いだったり、まあ東京パラリンピックにかける思いだったりっていうのもね、まあ私はね少なからず知っていたので、まあ非常に感動したなと、年末にまあ彼に会って彼にその試合の話だったり聞けてね、まあ非常にね感動できたで、ぜひね、まあ、こういった思いをね、皆さんにもこうね、届けられたらなと思いますので、まあ、今度はね、まあ、ちょっと時間タイム差とかもありますけど、なんかこうね、つなげて、まあ、番組をね、撮ったりとか、まあ、彼が帰ってきたら、ぜひね、こうイベントなんかもできたらなと思ってますので、まあ、宮城ででもね、こうね、皆さんとこう、なんていうんですかね、こうパラリンピックのこう思いをね分かち合えたらなと思いますので、ぜひそういった部分も楽しみにしていただけたらなと思っております。はい、今回はねこの辺で以上となりますが、まあ、ちょっとね私自身が実は天皇杯の車椅子バスケットを、まあ、観戦しに行く予定でチケットまで取ってたんですけど、まあ、こういった形でちょっとねまあ、中止という形になってしまいましたので、ちょっとですね次回は何を撮ろうかなって実はまだまだ未定となっておりますなので、まあ、配信をしながらですね、まあ、私自身もね、もともとプロでやってたっていうこともありますので、まあ、その当時のね、話だったりとか、まあ、苦労話だったりとか、まあ、素晴らしい選手がたくさんいる中でね、まあ、プロ生活を送れたっていうこともありましたので、まあ、そういった話もね、ちょっとお届けできたらなと思いますので、まあ、その辺もぜひ楽しみにしていただけたらなと思っておりますので、今後の配信もぜひご期待ください。はい、では今回はこれで以上となります。それではまた次回お会いしましょう。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。